こんにちは。川越在住英語学習コーチの山道志保です。第6回セールズポッドキャストになります。イェイ。といっても、今日さっき、子宮がん検診に引っかかった話、その6、おまけということで、録音したばっかりなので、今日2本目って感じなんですけど、はい。なんかまばらにいろいろアップされていて、すいません。ですね、今日は、最近、というか、ちょっと前の、英語学習コーチングプログラムの、感想をもらいましたっていう、何番だっけ？ 4 月11日にあげたセールズポッドキャスト3番ですね。3ヶ月英語学習オンラインコーチングプログラムの感想をいただきましたというところを改めて自分で聞き直していて、私結構なんか偉いことを言っているなぁと 自分で、はい、自分で思ったんですけど、その中でもちょっと言いましたが、なんか英語学習コーチの仲間が増えたらいいなぁと、そう最近思っております。なので、なんか、その育成プログラムとか、英語学習コーチに、まあ、どういうことをしていったらなれるのかとかっていうところをね、今後、なんか3ヶ月とかのプログラムにして、オンラインプログラムにして、何か、まあ、興味があると思う方、英語学習コーチになりたいと思っている方に、何かをお伝えできたらなと思っています。なんですけど、私、英語学習コーチですと、いうふうに自分で言っていますが、何か資格があるわけではないんですね。なので、誰でも、もう今日から私は英語コーチです。英語学習コーチです。っていうふうに言ってしまえば、それであなたはなれます。という、そんな感じです。はい。コーチングということに関して言うと、私はトラストコーチングスクールの認定コーチでもありますし、あとマザーズコーチングスクールの認定ティーチャーでもあるので、コーチング自体を学ぶというのはずっと継続はしてはいるんですけどね。なので、そっちの、いわゆる何ですかね、ライフコーチみたいな、最近流行りのちょっと言葉ですよね、ライフコーチとかと、英語学習というのを組み合わせて、英語学習コーチですと。いうふうに名乗っているということになります。この業界というのが割と新しいんじゃないですかね。2017年の9月にスタディサプリ、リクルートがスタディサプリっていうのを出してきましたけど、そのぐらいですね。その前後、その夏？私結構コーチング系英語スクールの面接を受けました。いわゆる都内にある通学型コーチングスクールっていうのが台頭してきた頃だったので、流行り出してきた頃だったので、なんか、どんなものなのかなと思って結構面接いろいろ行きましたね。はい。で、共通して言われたのが、私昼間しか、要は都内には出れないんですよ。子供が小さいので。ってなると、大体そういうところの通学系コーチング、英語学習スクールのメインのお客様、メインの、まあ、ラーナーさんたちっていうのは社会人なので、みんな夜6時以降とかですかね。から10時、11時ぐらいまでいるんですね。なので、その時間で山道さんが、その時間でとか、その時間に来れないと、お仕事ができませんっていうことで、どこかでまたご縁があればぜひ、みたいな感じで終わってってたなと思いました。で、そんな時、スタディサプリがトイックコーチをオンラインで、完全オンラインで実施するというのが募集が入ったので、もうすぐ応募したのを覚えてます。8月の終わりとかだったんじゃないですかね。なんか、来週の火曜日とかに第1回の説明会をしたいんですっていうのが金曜日の夕方とかに確かメルマガで入ってきて、でもすぐ応募しました。 これだと思って飛びついたんですけど、なんかその辺が、この業界といってもあれですけど、英語学習コーチとかっていうのが大きなビジネスになってきたところだとは思います。で、スタディサプリは今も変わらずやってますけど、トイックがとにかくメインです。毎日2時間の学習を継続することで、3ヶ月100ポイント、まあ、得点で言うと100点ですね、を上げることを目指していこうなんていうものになっています。その辺を、まあ、経験した中で、より英語力そのものにもうちょっとフォーカスをしたプログラムを自分で作りたいなと思って、私の3ヶ月のオンラインコーチングプログラムができています。背景としてはそういうところなんですけど、なんで、まあ、仲間を増やしたいなと思ったかというと、最近、まあ、千葉の頃、私のレッスンに来てくれていたママなんですが、実はこのプログラムを受けて、私の3ヶ月プログラムを受けていていただいていて、今頑張って英語力を上げています。で、なんでかっていうと、旦那さんの転勤、海外転勤がもう決まると。で、今年中にはもうアメリカかな？に行く。ことになりそうだっていう話だったんですね。なので、生活のために、英語力を上げたいっていうことで、改めて、私に連絡をくれたんですね。すごい嬉しくって。いやー、でもやっぱり、ママは、女性はいろいろ大変だなって思いました。私もそうなんですが、川越来て1年ちょいです。1年3ヶ月ぐらい経ってますが、元はといえば千葉の市川に8年ぐらい住んでいて、急に夫の転勤で川越に来たというのが経緯です。はい。なんかよく、会社ビジネス系の記事とかを見ていても、女性の離職理由の中で大きな一つは、まあ、旦那さんの転勤とかって言いますね。うちはまあ、夫が一応全国転勤ありの店舗で販売をしているので、もともと分かっていたことではあります。はい。もう、付き合った当初からというか、知り合った当初から、自分はどのお店に行くか分からないと。で、それが結構突然言われることもある。っていうので、なんだかんだでも、結婚してから8年は市川だったんですね。ただ、もう、2017年の年末、せもしません。12月23日の午前中にいきなり電話が、職場にいるはずの夫から電話がかかってきて、埼玉に転勤になったという話でした。だね。はい。私、その日、その日の午後、トラストコーチングスクールの認定コーチになるためのトレーニングに行くところだったんですけど、なんかもうドキドキした気持ちで、私のこれからどうなるの？みたいな気持ちでトレーニングに行ったのを覚えています。で、そう。女性って結構そういう旦那さんの仕事の関係で、自分の生活環境がどんどん変わっていくっていうことは、意図せず変わっていくみたいなことはよくあるんですよね。でですね、まあ、何が言いたいかというと、私、千葉から埼玉に来て、お仕事ほとんど何にも変わってません。はい。夫が転勤の人だって分かっていたので、もうオンラインでできる仕事とか、まあ、子供も小さかったですし、オンラインでできる仕事を着々と自分の中で広めてきたなっていう、結構、振り返ってみれば、そんな意識があります。なので、トイックコーチもそうですし、まあ、オンラインの英語講師っていうのもそうですし、まあ、その辺は何にも変わっていません。唯一といえば、やっぱり、西船橋の、親子カフェで月に2回、月2回？月4回とかかな？ママ向けに、見守り保育付きの英会話レッスンをしていたので、 それができなくなってしまったっていうのはあるんですけど、でもそれはそもそもそこの親子カフェももう閉まってしまったので、あのまま市川にいても、うん、続けてはいなかったかなとは思うんですけどね。で、今は川越で、月に2回でママのためのレッスンはしているって考えると、ありがたいことに私の仕事に関しては何にも変わってません。むしろそうだな、なんか新しい場所で頑張んなきゃと思って結構増えたというか、できることを自分でも増やしたのかなというふうに思ってたりもします。はい。なので、まあ、特に女性と言ったら変ですけど、完全在宅で自分のこの英語力を活かしてできる、まして自分がどこに住んでいようが関係なくできるっていう仕事で、これからすごく、なんていうかな、需要があるって言ったらなんか変ですけど、結構大事になる人って増えるんじゃないのかなと思います。はい。で、その海外にやっぱ転勤で行くんですっていうママも、今は英語力を上げるっていうところで頑張ってますけど、とかいずれはね、そういう英語学習コーチになるっていうのも、もちろん一つの選択肢として持てるようになるんじゃないのかなと思いながら今応援をさせていただいています。で、まあ、周りの千葉も含め、周りのママたちでよく言うのは、いや、自分の英語力だと自信ないですとかっていうママたちが多いんですよ。でもですよ、今学習をしていて、こう、いちいち壁にぶつかっているっていう、その経験のすべてが英語学習コーチとしての、その人の魅力につながっていくと私は思っているんですよ。だから、トイックも、まあ、英語コーチをするのは900点ぐらいは欲しいなと思ってますけど、700から900に上げるその過程の一つ一つ、勉強法の一つ一つ、使ってきた教材の一つ一つとかですね。まあ、その辺が自分の、まあ、魅力となって、応援できるランナーさんにつながるんじゃないのかなと思います。あとは、メルボルンに住んでいる、まあ、留学時代に知り合った仲間とも話してたんですけど、海外に住んでいるママたちも結構いるんですよね。国際結婚してとか、あと、まあ、駐在でとかって。英語力が高いんだけれども、周りがネイティブの、まあ、英語を話す人たちだったりするので、オーストラリアだと特にね。だから、やっぱ、どうせ自分なんてっていう、結構こう、自分の英語力に対する評価がすごく低いっていうのは聞いたりしました。それもすごいもったいないなと思っていて、全然そんなことはなくて、海外の生活の中で自分がいろんな経験をして、失敗をして、多分恥ずかしい思いとかもたくさんして、それで、まあ、サバイバルの中で身につけてきた使える英語とか、自分を表現するために必死に身につけてきた英語っていうのが、またその人の魅力になってると思うんですよね。だから、英語学習コーチだから、なんか完璧に英語ができなきゃいけないっていうことは全然なくて、でも、まあ私も全然できないし、今も進行形ですけど、でもそれでも、なんか自分なりに頑張ってきたっていう経験が、すべてラーナーさんにつながっていくんじゃないのかなと思っています。逆にですね、もう、なんか2歳、3歳、4歳、小学生の頃から海外にいて、もう第一言語が実は英語ですぐらいな方だと、日本人のラーナーさんたちのこうぶち当たる壁みたいなのが、経験としてはなかったりするので、まあ、なかなか共感しづらかったりするんじゃないのかなと思うんですよね。そういう人はそういう人で、逆にネイティブが使うすごくうまい言い回しが分かったりとか、なんだろうな、バイリンガルならではの考え方、思考方法みたいなものもあると思うので、 がそれを強みにっていうのもできるし、なんか英語学習コーチングにおいては、本当その一人一人が自分のそれまでの経験を120%に活かして、ランナーさんとを応援できるんじゃないのかなと思っています。とはいえ、やっぱ細かいところ、この教材の使い方とか、勉強方法とかっていうのは結構みんな独学できているので、なんかその辺を、私の、経験とかも合わせて伝えながら、育成プログラムっていうのができたらいいなと思っています。はい。なんか、そうですね。つらつらと話しましたけど、私もですね、留学はしたんですよ。オーストラリアのメルボルンに留学はして。で、帰ってきて受けた TOEIC。就職してから受けたんですよね。就職した会社は全く日本語を使わない超ドメドメな会社だった。あ、全く英語を使わない超ドメドメな会社だったんですけど、で、受けた TOEIC が、確か850、800、後半とかしか行かなくて、あれ?みたいな。留学して大学院向こうで卒業してきたのに、トイックって900行かないんだ、みたいな。なんかちょっと、え?っていう感じがあったのを記憶していますね。で、やっぱりそこから自分で勉強したんですよ。日本で売っている教材を買い、どうやったらスコアが上がるのかっていうのをいろいろ情報を調べ、留学してきた、いた時よりも、英語の学習については、勉強もしたし、情報も得たし、実際にやったなっていうのがあります。で、TOEIC のスコアはどんどん上がっていったんですけど、で、とはいえですよ。私、TOEIC のスコアで上がったなと思うのは、長男の産後9ヶ月の時に受けた TOEIC ですし、あと、英検1級に関して言うと、2017年の2月、1月の英検で英検1級受かってるんですけど、その時子供が、2人目の方が、2017年でしょ ?14 年。2歳半とかだったのかな?下の子が。そこで英検受かってるんですけど、その時なんかもう完全に、必死に勉強したっていう感じです。日本で。日本の教材で。それこそ、オーブン社が売ってる教材でっていう感じなので。そういう、全然スマートじゃない。グダグダに。それこそ、トイレでとか、お風呂でとか、ドライヤーで頭乾かしながら。そういう泥臭い学習を重ねてきたっていう経験が今の私の英語学習コーチングにつながってるなってすごく思うので、本当に自信ないとか私そういうのできないとかっていうんですけどね。きっとそれはコーチング的に言うとなんかまた別のところでいろいろ悶々としてるんだと思うんですけど、気になる人はぜひお声掛けしていただきたいなと思ってます。まだプログラム自体そんな作り込んだりしてるわけではないんですけどね。なんか、そういう女性を応援できたらいいなと思いますし、あと男性ですよね。なんかこれからね、介護とかで、あと家族を優先したいとか、やっぱいろいろあると思うので、なんか在宅で働く一つの、手段としてとか、ビジネスでね、実際に英語使ってましたみたいな人とかすごく強いと思いますし、本当その人の経歴すべてが生きるのが英語学習コーチングだと思っているので、ランナーさんを応援したいなっていうのがあるといいんじゃないのかなと思いますね。そうそう。で、最近私、いろいろ話していて、いろんな、コーチとかビジネスって話をしていて思うんですけど、私、英語大好きなんですね。英語に出会ってからずっと英語大好きなんですよ。英語嫌いだなとか、嫌だなとか思ったことが一回もなくて、すごく幸運だったなとは思うんですね。やっぱ一番最初の英語の先生だった、忘れもしません。門馬先生ですけど、が、 ビートルズとか、カーペンターズとか、なんかその辺から英語に触れさせてくれたんですよ。うちの母ドンピシャの世代なので、母と一緒にそういう歌を歌ったりとかして、それが中1でしたけど、なんかそこから始まった私の英語学習人生はずっと楽しくて、英語好きで来たので、英語を学んでるから、ゆえの、こう、楽しさとか、いろんな可能性が広がっていくとか、なんかそういうのも、すごく、こう、ポジティブなものとして皆さんには伝えたいなっていうのが、私は思ってますね。英語は辛い、とにかく大変とかっていうよりは、まあ、あくまでも手段なので、なんかその辺を一緒に、やっていくっていうのが私の英語学習コーチングのスタイルですかね。という感じで、まあ真面目に話してみましたが、まだ何も作ってません。プログラム自体も作ってません。でも、まあこのご時世、LINE もあれば、Zoom もあれば、ね、Google ドライブとかで共有もすぐできるし、なんだろうな、そういう IT とかをいっぱい使っていくと、結構面白いものができるんじゃないのかなと思っていて。なんか興味のある方は、ぜひぜひお声掛けください。で、3ヶ月英語学習コーチングプログラムの方も、そのものですね。もう、無料体験コーチングから、相変わらず、受け付けてますので、受け付けてる？なんか変だな。申し込みお待ちしております。ではでは、またお待ちしています。バイバーイ。